Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ご機嫌いかがですか、ガマタケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2010年4月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートはニュースキャスターの安藤優子さん。著書ひるまないを踏まえつつ、安藤スタイルの仕事術、そして人生の楽しみ方についてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
安藤優子、1958年千葉県生まれ。大学在学中からキャスターやレポーターとして報道番組に携わる。ニュースステーション、スーパータイムなどを経て、現在スーパーニュースのメインキャスターとして活躍。海外取材や各国要人へのインタビューは数知れず、多くの放送関連の賞を受賞している。2008年上智大学大学院修士課程を修了し、引き続き博士課程で後期に在学中。著書多数、最新刊は講談社から出版のひるまない。
Let's get knowledge with fun。
ガマタケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートはニュースキャスターの安藤優子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
講談社から著書ひるまない、こちらが出版となっています。この本では日本を代表するアンカーウーマンとしてご活躍の安藤さんの、仕事への思い、そして知られざるプライベートなどなどたっぷりと公開されちゃってるんですけれども、
はい、
安藤さんテレビ局でのお仕事が、まあ、もちろんメインかと思いますが、はい、こういった FM ラジオへのご出演というのはよくあることですか？
よくはないですけれども、うん、たまには。
あ、本当ですか？
はい、呼んでいただければ、どこへでも、はい、参じたいと思っております。
いや、本当にね、お越しいただきました。本当にありがとうございます。
こちらこそ。
ですね、まあ、今回出版された本のタイトル、ね、ひるまないですけども、はい、まずはこのタイトルに込めた思いというのからお伺いしたいんですけど。
ここに私も書いたんですけれど、はいはい、なんかひるまないっていうと、うん、やっぱりあいつらしいなって。あいつって本当強気だよなって思われると思って、
うんうんうん、
最初はやめようと思ったこういうなんか強そうなタイトルをつけるのは。でも実はこの帯にも書いたんですけども、はい、本当に私いつもひるんでるんですよ。ひるんでます。
いる。
います。
いる。
います。
おー、そうなんですね。じゃあ反語的な意味で。
そうなんです。で、ひるんでますし、はい、迷ってますし、
うんうん、
どうしようって思ってるんです。
本当ですか？
本当です。で、だからこそひるまないようになりたいなっていう気持ちを込めてひるまないってつけたんですね、
うんうん、
でもそこにはひるまないっていうか、私はひるんでも逃げないっていう気持ちをすごく大切にしたいなと思って仕事をしてきたので、ひるむんですよ。私もちゃんと一人前にひるむんですけども、うん、本当一丁前にひるんで、うわどうしようと思うんだけれども逃げないでやってみるっていう、そういうつもりというか、そういう思いでずっとやってきたので、
うんうん、
じゃああえてここはひるまない、
なるほど、
してみようと思ったわけです。
あ、
は
い、じゃあひるむけど逃げないというのが、
うん、
まあ、
そうですね、
本式のタイトルという感じになる、
うん、そうですね、ひるむけど逃げない方がいいかなっていう思いですね。
そうですか、はい、まあ、確かにね、もうおっしゃるようにタイトルだけ見た時は僕もいや安藤優子のイメージ通りだなと思って大方の方は多分そうだと思うんですけど、
ですよね。
でも読んでね、
ますます強く思われるわよっていろんな人に言われました
いやいやいや、はい、でも兄はからんやというかですね、本当に読むと、あ、こういう言い方本当に失礼だと思うんです。この安藤さんですらひるむんだなっていうことがよくわかりますね。
私どんだけ強いと思われてるんでしょうか。
ね、これまで数多くの、まあ、例えば各国首脳への要人へのインタビューだったりとか、はい、あるいはいろんな事件への取材などなど、いろんな場面に遭遇してこられたかと思うんですけど、はい、正直この時は特に、いや、ひるみまくっちゃったなみたいな場面っていうのは、なんか
しょっちゅうですね。
ほうほう、
ものすごくひるんだのは、
うん、
クリントン大統領のインタビューっていうのがあったんですね、
はい、
でそれも全然最初は予定されていなくて、突然私 渋谷のデパートで浴衣を選んでたんですよ、はい、そしたら携帯が鳴って、はい、悪いけどこれからワシントン行ってって言われたんです
簡単ですよ、
ま、ね、すごい簡単なんです。私はだって私今浴衣買ってるんですっていう感じですよね、はい、で夏前だったんですけれども、うん、今日は土曜日だったし、うん、ゆっくりと浴衣でも買って、なんかそういうお休み気分に浸りたいなと思ってる時に電話かかってきたんです。
ワシントン行け
んの？ワシントン行って。はい、なんでですか？いや、クリントン大統領のインタビューだからって言われたんです。
簡単です、またね。
そして、って言ったんですけど、とにかくすぐ行ってって言われて、はい、で、いろんなものをドタキャンしてですね、私は行ったんですけれども、で、ワシントンに行ったのはいいんですけれども、クリントンさんとのインタビューの約束は取れてるものの、はい、全然実現しないんですよ。で、来る日も来る日も待たされたんですね。
ほうほうほう。
で、3日間待ったんです。
はい。
その3日間っていうのは、もちろんインタビューの質問の準備をするに十分な時間なんですが、うん、どうなんですよ、人間って、うん。準備する時間と待たされる時間が長ければ長いほど、うん、いざ舞台に押し出された時に、ものすごいこう緊張するんですよ。
はあはあはあ。
つまり3日間のうちに、どんどん私の中では、うん、大統領へのインタビューの重さっていうのが膨らみまくっていたわけですね。
なるほど。
もうパンパンになってたんです。で、いざ来たっていう時に、ホワイトハウスに呼ばれて、はい、インタビューをするまでに、またホワイトハウスに入ってから、延々、なんか1時間半ぐらい待たされたんですね。
またどんどん重くなってくる。
どんどんまた、こう、緊張感が膨らんでって、はい、いざ大統領入ってきたって、っていう時には、うん、もう私頭の中真っ白で、
う
ん
う
ん
う
ん、もうその時は大昼みですね。もう私にはできないと。これはできない。で、頭の中真っ白になって、で、木村太郎さんとご一緒にインタビューすることになっていたので、はい、で、木村さんはもうスラスラと、ちょうどデンバーサミットの前だったんで、うんうんうん、あなたが今度デンバーで会う橋本龍太郎とはクラスメートでとか、ペラペラこう大統領と友達のように喋ってるわけですよ。で、私はそれを見て、私はどうしたらいいのっていう、そういうこととか、はあはあはあ、本当にひるみますよ。
あ、そうですか。はい、それは、これ、うん、この中にも写真が確か。
写真、大統領の写真ありましたっけ？
はい、クリントンさんと木村太郎さんと、
ね、
日枝さんと、
はい。その時は。
その時の写真ですね。
そうですね。
これ
ね、昼見まくってる時の写真ですね。
そうです。97年の6月。
ありましたね。
はい。
なんだか。
ひるんでるようにはあんま見えないですけど、ひるんでるんですね、これね。
これひるんでるんですよ。すごいひるんでるんです。
そうか。でもそれはね、その時間がどんどんどんどんその重さを重くしてったら、
そうなんです。
状況で
待ってる3日間、うん、1日目はなんとのことない、うん、ああ大統領のインタビューねと思ってたんですね。2日目、3日目、そしてホワイトハウス、
はい、
さらに待たされているうちに私も最高潮に達して、
うんうん、
いざこうご本人が入ってらした時にもう訳がわからないっていうか、真っ白だし、
うん、
足はガクガクしますし、で、もし自分の言っている質問がこの人に通じなかったらどうしようっていう思い で、うん、で、どんどんどんどん近づいていっちゃったんですよ、大統領に。で、ものすごくうるさいんです、ホワイトハウスっていうのは。大統領と何センチ開けて、ちゃんと椅子を置いてくれと。で、そういうふうにセッティングしたにもかかわらず、はい、緊張のままにどんどんどんどん近づいていっちゃったんですよ。
もう SP もハラハラ。
そうですね。なんかそれ以上その女近づくなっていう感じぐらいまで近づいていっちゃったんです、私。そしたら、大統領の方も、この子の言ってる英語を僕がよく理解しなかったら私がいけないっていう、極めてこう謙虚な姿勢だったと思うんですが、うんうん、大統領もどんどん近づいてくるんです気がついたらクリントン大統領と私の間がもう本当10センチぐらいにすごい詰まっててですね、どんどんどんどん前のめりになってってっていうぐらい、もうなんだかさっぱりわけのわからない時間でしたね。
でも、それ、その中でも当然インタビューは敢行されて。
敢行しましたよ。敢行しましたけど、うん、今考えても汗が出てくるぐらい、何言ったんだかさっぱりわからなくて。
そうですか。はい、でもそれ97年っていうことは、でも当然、我々が知ってるニュースキャスター安藤優子時代ですよね、もうね。
そうですけども、なんか正体そんなもんなんです。
あら、
はい。
いやいやいや、でもそういうのが、こう、日々いろんな場面であるわけですね。その、まあ、程度の差こそあれ。
はいはい。すごく気楽に人にインタビューするとか、うん、多分同じだと思うんですけれども、なんかすごく簡単な気持ちでヒューってこう取材に入っていけるとかっていうタイプじゃなくてしないんですね、うん、一言で言うとこう、うん、ものすごく心配性っていうか、 こうなったらどうしよう、あなたらどうしよう、この人がこうしたい、こうしてくれなかったらどうしようってすごく考えて、
うんうんうんうん、
いっぱいいっぱいいろんなことを準備しちゃうタイプなんですね。
うんうんうん、
だからなかなかそれをこうスーッと入っていけるように持っていけないので、うん、毎回毎回そうやって緊張してひるんでいくっていう。うん、
なるほどなるほど、はい。でも逆にそれがもう安藤優子スタイル、自分ご自分の中でもそういうふうにもう割り切っちゃってる部分が。
でもね、しんどいですよね。
まあしんどいですよね。
なんかよくあの楽しんでますとかって言うじゃないですか。仕事楽しんでますとかって言われると、はい、羨ましいなって。私この本にも書いたんですけれども、はい、仕事が楽しくて楽しくてしょうがないっていう人は、うん、きっと仕事の嫌な部分も、あ、これは仕事だからってすごく受け入れてる方なんだと思うんですよ。だからじゃないと仕事ってそんなに全てが楽しいっていうわけにはいかないはずですよね。だからどっから私はそういうふ
う
に仕事に対して、あの自分のスタイルとして受け入れてるっていうよりも、仕事ってそういうもんなんだっていうふうに毎回言い聞かせてる感じですよね。うん、
それ未だに、
うん、未だにそうですね。
未だに
だからもうちょっと楽に行けよっていう感じですね。周囲も大変だと思いますけど。
そうですか、はい。まあでもね、そういった意味で、まあご自身もそうですし、まあ誰にとってもそのひるまずに、常にひるまずにいたいというのは、まあそうありたいことですけど、でも非常にやっぱり難しいことに、もうずっと変わりないという状況だと思うんですけど、でもその中で、あえてそのひるむこととの上手な付き合い方っていうのは、やっぱそういう割り切りみたいな感じになってくるんですか？
あの、私、ひるむことってものすごく大事だと思ってるんですね。
大事。
うん、うん、うん。それは相手に対するある種尊敬の念であったり、うんうん、取材対象に対する畏敬の念だったりするわけですよね。
うんうん、
ひるまないってことはものすごくこう傲慢な感じすらするんですよ、私その対象に対して。
ほうほうほう。
何でも自分はできるんだ、自分は OK なんだ、大丈夫なんだって、そういう自信を持つこともとっても大切だと思うんですね、うん、場面によっては、
うんうん、
でもひるむってことは相手に対して一歩引いて、うんうん、すごく自分をこう謙虚なあの位置に置いて、その対象の方に対して目線を向けるということだと思うんですね。だからひるむことに対して私は肯定的なんです。
あ、なるほどなるほど、うん、そうか。それは相手よりも一歩下がった位置に自分が今ポジショニングしてるんだと、はい、いうことなんですね。
そうですね。だから自分がこれから話を伺う人や、うんうん、それからあの出かけていく取材の対象の方たちに対して一瞬こうひるむっていうのは、
うんうん、
その方たちに対して私のなりの畏敬の念だったり、うんうん、尊敬の気持ちだったり、うんうん、っていうことの位置づけというか、
なるほどなるほど、
現れなんだというふうに私は受け入れているわけなんです、ね。
じゃあご自身がじゃあ奢ってないぞということの自己確認がそこでできるわけ。
うん、まあそうかもしれないですね。はい。
そうか、じゃあひるみまくって全然 OK なわけですね。
OK ですよ。だからひるまないっていうのはひるんでるけどひるまないっていう気持ちです。
Let's get knowledge with fun。
そもそも安藤さんがこの、はい、いわゆる報道の世界に身を置くことになったのはそもそもなんでなんですか？
本当にこれ偶然なんですけれども、
はい、
また渋谷なんですけど
渋谷多いですね
渋谷のパルコというところで、はいはい、今でもありますけれども、
ね、ありますね、はい、
私エレベーターガールのアルバイトをしてたんです。
お、そうなんですか？
はい、上参りますと大学の時に、
はあはあ、
でそれはあのアメリカの高校を卒業してるんですけれども、日本に帰ってきてものすごく渋々帰ってきたんですね、
うん、
できればアメリカで大学も行きたかったんですけれども、うん、やっぱり親が許さなかった。でアメリカにそんなに行きたいんならば、まあ、あんたなんかアメリカ人になっちゃいなさい、
うんうん、
こういうこう極めて人種差別的な発言をしたわけですねつまり母としても父としても、うん、その私がアメリカにそこまでどっぷりと使ってしまうと、当時はやっぱりアメリカナイズっていう言葉があまりいい意味で捉え、
うん、
われてなかったというか捉えられてなかった、
うんうん、
つまりアメリカナイズっていうのはアメリカかぶれみたいに捉えられてた時代だったんですね、
うんうんうん、
だから一度ちゃんと日本に帰ってきて日本の教育を受けて、ちゃんとあの仕事をするなり結婚するなり女の幸せをつかんでちょうだいっていうのがやっぱり普通のこう親のとしての気持ちだったんで、しぶしぶ大学に帰ってきたわけです、
うん、
でも絶対にやっぱりアメリカに戻りたいって思ってまして、うんうん、それでアルバイトをしてたのがパルコのエレベーターガールだったんです、
うんうん、
である日突然そこになんかこう男の人が乗ってきてですね、まあ、男の方も女の方もいっぱい乗るんですけど
はい、はい、
で私の背後からですね、はい、毎日乗ってくるんですよ、お昼の時間に、 なんかやだな、この人って思ってたら、ある日突然、皆さんが降りてしまった後に、
はい、
ね、君、テレビに出てみない？って、レポーターやってみない？ってこう言うんですよ。
ほうほう、
あ、絶対これ詐欺だと思ったんです。結婚詐欺だって思ったんですよ。大体パイロットとかディレクターとかって言うじゃないですか。だから、これは結婚詐欺だと思って、私無視したんです。
はい、
でも次の日も次の日も乗ってきて、うんうん、で、君、オーディション受けてみないって言われて、
うんうんうん、
君英語できるでしょうって僕聞いてたんだよねって言うんです。その外国人とやり取りをしてる、
はいはい、
英語ができる女の子探してるから。って言われて、うん、アメリカに行くレポーターなんだけどって言った時にそのアメリカに反応しちゃったんですよ。え、アメリカって思ってですね、はい、振り向いてしまって、でのこのこついてっちゃったっていうのが、それがたまたまテレビ朝日の報道の、
はい、
1ヶ月間アメリカをグレーハンドバスで旅するという、
うんうん、
旅番組のレポーターのオーディションだったんですね、
はいはい、
で私は何気なくアメリカに行けるっていう思いでそのオーディションを受けて、うん、受かって、
うん、
でアメリカに行った。それが本当に報道に入るきっかけだったんです。
そうですか。まあでもそれはいわゆる旅番組っぽい
だったんですね。で、旅番組を1ヶ月間終えて、はい、もう本当にコリゴリして帰ってきたわけです。
あ、コリゴリ。
だって私単なる普通の大学生でテレビに出たこともなければ喋る勉強したこともないわけですよ。それが突然アメリカにボンと行って、うん、レポートしろ、通訳しろ。で、果てはですね、私、ドライバーまでやったんですよ。アメリカで運転もしてましたから。
はいはいはい、
で、なんだろう、テレビってすごいなんか、横暴な感じがするし、うん、もうこんなの小料理だって思って帰ってきたら、うん、他のプロデューサーの方に呼ばれて、うん、君を今度始まる、報道番組のアシスタントに抜擢したからって言われたんです。うん、で、私、頼んでませんから、本当にびっくりして、で結局私はその報道番組のアシスタントということで、うん、週に1回テレビ朝日の報道の番組に出ることになったんです。
でも全然そのご自身の本意ではないところでどんどん話が進んでっていう感じ。
まさしくそうですね。でテレビに出るっていうことのなんかありがたみみたいなことに対しては全く感じてないわけですよね。
はあはあ、
報道番組のアシスタントといっても、うん、何をするかっていうと司会者メインの、
うん、
当時は司会者と呼ばれて、はいはい、キャスターなんていう洒落た言葉では呼ばれてなかったんで
司会者
の横にいて、はい、アシスタントっていうのをうなずくだけなんですよ。
うなずき係、
はい、うなずき係で、はいはいって言って分かっても分かんなくてもはいそうですねって言ってれば OK なわけですよ。で私は週に1回そこ行ってこうやって、うん、はいはいってうなずいてお金もらって帰ってくるっていう、うん、そういう暮らしと暮らしっていうか毎日だったんですけど、そうこうしてたらば、
うんうんうん、
プロデューサーが、
うん、
ね安藤くんね、いつもいつもはいはいって言ってるだけじゃん、安藤くん本当バカみたいだから取材に行けって言われて、うん、そこから初めて取材をするようになったんですね。ですから私はどっちかっていうと、
うん、
もう大学生だったんですけれども取材記者として育てられたんですね、はい、
でもそれも割と後追いというかその最初に使命感ありきとかっていう感じでは
全くないです。もう使命感ゼロですからでよく怒られるわけです、その取材に行っても、
はい、
例えば一番最初に行ったのは、うん、亡くなった金丸信さんのところに行ったんですけれども、うん、その時も大学に行くつもりで出てきているので、うん、ミニスカート履いてハイソックス履いてですよ金丸信さんのところに
自民党の大物のところに、
当時の金丸さんが幹事長の時代ですよね、
はい、
で行ったわけです、
はい、
でピンポンってやれって言われたんでピンポンとして、
はい、
出てくるはずがないですよねそしたらばですね、金丸信さんは何かこう勘違いしたらしくて、
うん、
まあ、奥様が見てらしたんですけども、
はいはい、
若い女の子のファンが来てると思ったらしいんですよ。
金丸さんの、
はい、で金丸さんがたまたまですね、うん、出てらしたお家から、
はい、
若いファンが来てるからしょうがないっていう
ね、ファンサービスのために
はい、でラクダのシャツ着てですね本当ですよ、冬のラクダの、スーツですね、ラクダのシャツと桃式のスーツにこうジャンパー引っ掛けて出てきたんですよ、
はい、そんな姿見たことないですね。
ですよ ね、
うん、
私は金丸さんちょうど内閣改造の日で人事情報取ってこいって言われてたんで、
うん、
金丸さんにおはようございます金丸さんって言ってこうマイク突き出したんですね、
はいはいはい、
そしたら金丸さんはそれは可愛い女の子のファンであって、
うん、
大 大嫌いなテレビの記者だとは夢も思ってないわけです。
だからこそラクダ出てきたのに。
本当そうなんです。そうしたらですね、なんだお前無礼だ名乗れって言われたんですね。で、あ、すいません、今日からあのテレビ朝日で取材をすることになりました安藤と申しますって言ったら、なんだお前そんな格好して記者か帰れってすごい勢いで怒鳴られたっていうのが私の最初のデビュー戦
でした、ね、デビュー戦強烈ですね、そうですか。
ですから使命感ゼロですから、そうやって、ただでもその時はですね、うん、何かこう金村さんが気持ちを変えてですね、はい、一言二言こうカメラに向かって話をしてくださったんですよ。それは当時とすると30年も前ですから大スクープなわけですね。テレビ大嫌いで、テレビなんていうそんな新参者のメディアには、はいはい、あの口を開いたりすることのない政治家ばかりでしたから、はいはい、でそれはスクープになるんですけれども、うん、結果としては、うんはい、でもその後いろいろなそれをきっかけに私は政治家のインタビューとかをどんどんこう鉄砲玉のようにやらされる、うん、直撃取材っていうんですか、今言うともうとにかく当たって砕ける状態なわけですよ、うん、でそれをやって帰ってくるとみんなにあれがダメだこれがダメだってこう球団大会になるわけですね、うん、おじさんたちの、うん、なんであれをこう聞かないのか、うん、ね、なんだあの態度はとか、うん、もう果てはなんか私が着てるもんもなんだそんな下着みたいな着てくんなみたいなもうしょっちゅう怒られてるわけですよ、はい、そうすると使命感ゼロですから、うん、もう絶対やめてやると思ってテレビ朝日 の、 あの昔のテレビ朝日の建物のトイレに行って泣くわけですよ、うん、絶対やめてやる、明日やめてやる明日やめてやるっていう、あの伝説のトイレで、トイレの壁がボコボコだっていう噂ですけど、
テレ朝のトイレボコボコなの安藤ゆくが壊したんだみたいな、
はい、あの古い建物の特に極めてまた古い一角使ってたんで、はい、すぐにボコボコになるところだったんですけど、
そうなんですね、はい、そうか、でもそういったデビュー戦があって、はい、今まででも結果的には以来もう30年以上にわたってその報道の世界にいらっしゃるということで、はい、そのじゃあなんでそんな出発点からずっと続けてこられてるんですかね。
それは最大の謎です私すごい謎なんですよ、はい、でここの昼間内にも書いてあるんですけど、うん、なんか気がついたら今あるんですね、うん、でも一つだけ言えるのは、うん、多分ちょっとさっきのお話ししたことと似てるんですけれども、あのひるんでも逃げないっていうのと同じ、うんうん、私なんか負けてやめるのが嫌だったんです。だからできないとか、はいはい、ダメだ、うん、すいません退場しますっていうのが、うん、どっかで私はできなかったんですね。
あ、負けっぱなしは嫌だ、
うんうん、そういうなんかやっぱりきついですねなんかすごくなんかお前はダメだからって言われて、うん、お前はできないからって言われて、うん、なんか、うん、こそこそ退場していくのがどうしても自分自身で許せなかったんですね。
あ、なるほど。
だから怒られて、うん、ダメだって言われて世界一下手くそって言われてえーんって泣くわけですよ、
はい、
やめてやる、どうせ私なんかアルバイトなんだし好きで入った仕事じゃないんだしなんでそんなみんな怒るのっていうような使命感ゼロ状態の言い訳女でしたから、
いろんなエクスキューズがあるわけです
よ。いっぱいあるんですよ、そのエクスキューズの陰に隠れて、うん、自分のこうダメな部分をこう直視しなかったというか、でもある時あのプロデューサーにポーランドに取材をしてた時に、うん、あのもう帰りたいと、私はもう何もできないし食べるものもないし、あの日本に帰ればボーイフレンドやみんな友達はテニスに行ったりとか合コンしたりしてるのになんで私だけポーランドなんですかって言って帰りたいって言ったことがあったんですね。いや、その時にプロデューサーがあ、いいよ帰れよって言って、うん、次の日の朝チケットをあのカウンターに用意しとくから帰れって一人でって言われて、うんうんうん、ああそうですかありがとうございますって次の日の朝起きてホテルのカウンターに行ったらチケットがあったんですけど、うんうん、それ見たら猛烈に自分が情けなくなっちゃったんですよ。それで帰るのをやめてポーランドに残ったんですね。でそういうとこら辺からちょっとずつそういうことの繰り返しだったんですね。
なるほど、
うん、
まあでもその基本のメンタリティとしてはやっぱり負けず嫌いのとこが
あったんですかね。ね、
いや、それありありでしょう、そんな
本当ですか。
いやいやいや、
本当ですか。いや、私負けることも大事だと本当に思ってるんですよ、うんうんうん、でもその時はそういう気持ちだったんですね。
なるほど。
なんかおめおめと、うん、テニス行きたいからとかくだらないじゃないですかポーランドの人たちは平和を求めて戦ってるのに、お砂糖一つの配給状態で戦ってるのに、なんで私はテニスやりたいとかお寿司食べたいって言って日本に帰るんだろうってやっぱり思いましたね。子供ですからね、まだすごくお子ちゃまな時代ですから、はい、
なるほど なるほど。まあでもそういった謎をこう、ね、抱えながらもずっとやり続けてこられてという部分で、
はい、
その、まあ、扱ってる日々のニュースっていうのはそういうね、暗淡たるものから明るいものまで、うん、非常に振れ幅も広いじゃないですか。はい、
そうですね。
で、そういった中で、その、いわゆるニュースを伝えるということ全般に関して、はい、常にこう、持ってる思いというか軸みたいなのっていうのはあるんですかね。
テレビってものすごく不思議な媒体だと思うんですね。もちろんラジオとも圧倒的に違うのはビジュアルがあるっていうことですよね、うん、
はい、
ね、画面に映る自分が全て情報なんだっていうことは忘れないようにしたいですね、
うんうんうんうん、
つまり私がちょっとでも 眉毛を半分上げてみたりとか、
うん、
ちょっと口とんがらかせてみたりとか、うん、それって言葉を発しなくても、うん、それがすごく情報なんですね、
うんうん、
視聴者はあ、安藤優子あれ結構ムカッと来てるぜとかねそういうことで、
はいはい、
すごくそれを受け止めるわけですよ、うん、あのニュースに対して、うん、結構怒ってるぜとか、うん、あの政治家のこと嫌いなんだろうなとか、
うん、
そのすごくプラスアルファの画面の中からいろんなものを読み取っていくんだと思うんですね、
うん、
でそういうことは忘れないで、
うんうんうん、
いわゆる私にとっての画面管理っていうんですかね。
なるほど。
それはすごく大事なことだと思いますね。
常に見られてる。
常に見られていて、どう伝えるかっていうことの責任は、うん、そのどう言葉のイントネーションをつけるかとか、うん、強弱をつけるかとか、そういうことだけではなくて、うん、もう画面全体の私の、じゃあ私が斜めに肘つくとか、わかりませんよ、斜め45とかわかりませんけど、なんかそういうことも全て情報なんだっていうことを踏まえた上じゃないと、テレビの中でニュースを伝えていく、ニュース事実ですから、そのノンフィクションを伝えていくっていうことの重みっていうのが、ものすごく私の中ではあるので、そこだけ忘れないようにしてますね。
じゃあ本当になんかこう、比喩ではなくてまさに全身全霊でこう向かっていかなきゃいけないみたいな部分が
ありますね。
ありますね。
はい、うん、はい、
本当ですね、それはね。だからね、口先だけでっていうもう本当通じない世界に。
でも反対にこうやってラジオの媒体って考えると、はい、うん、テレビはビジュアルがある分楽な部分もあるわけですよね。すごく言わなくても伝わるっていう部分があって、うんうんうん、例えばラジオだと全部説明しなくちゃいけないし、はい、きちんとその状況を見なくちゃいけないわけですよね、
うん、
あら、やっぱり違うんだなと思いますし、うん、だからある意味テレビの特性みたいなものをどこまで私が 100% 生かしきってニュースを伝えていけるかっていうことなんだと思うんですけどね、うん、
なるほど、は
い、
じゃあそれを本当にブレない軸としてお持ちになりながら
ですね、
うん、はい、いうことですね、うん、
そうですね、うん、はい、
今この日本を覆う空気感、多くの姿勢の人々の姿をこうニュースキャスターとしての安藤優子さんが表現するとどういうことになってきますかね、はい、
二つあって、一つはものすごくいい面は、うん、とっても自分の身の回りのこととかを大切にして、
はい、
暮らしの中でも大切に、みんな丁寧に暮らすようになってきてるような気がするんですね。
丁寧に。
うん、例えば、巣ごもりもそうですけれども、うん、お家に早く帰って、なるべくお金をかけないで、うん、美味しいものを自分で作って、みんなでお家で美味しいお酒を飲んだりして、そういうすごくほんわかした高い、うん、暮らしを楽しむっていう傾向がものすごく強まってきてる、
うんうん、
私はそれ一方ですごくいいことだと思うんですね、
うん、
すごく温かくて人とのつながりを大切にするっていう意味ではとてもいいことだと思うんです。でも一方で他者への目線っていうか他者への配慮っていうのがすごく、弱くなってきてるというか、
うんうんうん、
なくなってきている。それは他者っていうのは日本国内だけじゃなくて日本の外に対する目の見方がこれだけなんかグローバルな時代とかって言われてるにもかかわらず、インターネットで一瞬にして外国とつながれるにもかかわらず、自分が知りたいのは自分の半径5メーターぐらいの出来事で、例えばこういうことだと思うんですね。インターネットで情報を取るっていうことはとても迅速で多岐にわたる情報が取れて素晴らしいことだと思うんです。でも自分が欲しい情報しか取りに行かないじゃないですか、
うんうん、
だから自分が知りたい例えばアイドルの情報とかね、そういうものしか取りに行かない、
うん、
そうすると自分の視覚に入ってくるものっていうのは極めて限られたものしかなくなってしまうんですね、
うんうん、
だから日本の外側で何か自分の興味外でも起きていることに目を向ける力っていうのがものすごく弱くなってきてるんじゃないかなって、それはすごくそう見えますね、
うん、情報とか、まあ、いろんなものが自分が取りたいものはもう本当にピンポイントで取れる、
取ってくるし、うん、自分の生活も大切にするし、
うん、
丁寧な暮らし 例えばアロマを焚いてねとかっていう、とってもその澄み渡ったような綺麗な暮らしや豊かな暮らし、そのお金をかけないまでもがある反面、どうもその豊かさの半分でもいいから、私は日本の外側に向けてほしいってすごく思うんですね。そういう力がなんかこう弱くなってきてるのかな。それがすごく痛感したのはあのハイチの時の地震だったんですね。あのもちろん物理的にハイチっていうのはこう遠方にあるっていう、それはしょうがないんですけれども、やっぱり胃の一番に中国が、あの救援隊出しましたよね、支援を。で、日本は本当に遅かったんですよ。だからこれって日本の空気感を私すごく象徴してるんじゃないかなって思うんですね。やっぱり中国は今世界中に出てって、中国という国をある種今までの中国とは違う中国であるということを印象付けたいわけですよね。ただ単に自分たちだけがお金をバンバン吸って、あの豊かになりゃいいやと思ってた中国とは違う中国なんですよっていう、これはきっと中国の中の総意として空気としてあるんだと思うんですね。まあ、万博も今度ありますしね。でその反面、なんか日本は、まあ、自分たちが安全だし、まあいいかなっていう、そういう空気感がすごい強くなってきてるように、私はやっぱり日々のニュースをやっててとても思いますね。
いわゆる昔、まあ、ちょっと前、まあ、アナログ時代みたいな感じの時には、はい、いろんな情報は自分が取りたい情報とともにいろんなノイズも入ってきてて、
もちろん来ますよ ね。で、そうなんですよね。だから新聞とか広げると、自分が見たい情報だけじゃないじゃないですか、こっちを飛び込んでくるのは、いろんなものが飛び込んでくるけれども、やっぱりオンデマンドで取りに行ってしまうと、自分が興味のあるものしかに目を向けなくなってしまうっていうような気がします。
そうですね。だから本当なんか無菌室の状況になっちゃうから、逆に他のものが入り込む余地がなくなっちゃう。
そうだと思いますね。はい。
そうなるとちょっとやっぱり抵抗力的には弱くなるだろうしっていう話になってきちゃいますね。
ですね。なんかね、みんなすごく綺麗じゃないですか。あの今時の男の子ってみんな肌すべすべだし、なんか綺麗じゃないですか。はい、なんかもっとなんかこう、私に言わせると。まあ、汚いのはいいって言ってるわけじゃないですよ。もうちょっとこう、バンカラな、なんか傷ついちゃってもいいかなっていうような感じちょっとしますね。擦り傷だらけの男が見たいって感じがしますね。
ちょっとギラギラした感じの。
まあ、ギラギラしてるかなんかわかんないですけど、もうちょっと傷あってもいいんじゃないっていう。
なるほど、なるほど。
気がしますね。
まあでも、それが、その、一般的な空気感としても、それは同じような、比率になってくるということですね。そうね。
気がしますね。うん、
はい。
Let's get knowledge with fun.
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートはニュースキャスターの安藤優子さんです。講談社から著書ひるまないが出版となっています。続いては、安藤さんのプライベートにも迫っていきたいんですけど、まずはですね、現在はこの中にも書いてありまして、はい、僕はこれで初めて知ったのでびっくりしましたが、大学院に通われてるということで、
はい、
ね、これはだってデイリーでレギュラーの生放送やってらして、はい、どこに物理的に時間的にそんな隙間があり得るんですか、
ね、こじ開けてるんですけれども今大学院3年で修了、もう修士は終わったんですけれども、はい、今博士課程後期なんですけれども、修士が終わったところで辞めるはずだったんですが、
はい、
ここで辞めちゃダメだよって言われてえ、そうってこう調子に乗っちゃって、はい、博士課程行ったんですけれども、やっぱり聞きしに勝る大変さでで
しょうね、
はい、もうそれこそひるみまくってますけれども時間はですね、はっきり言って朝ですよね。だから朝早く起きて、もう5時とか5時半に起きて、お風呂入って、もう自分だけの時間っていうのを作り出してですね、そこで勉強して、あと移動の時間とか、ちょっとしたオンエアの前のちょっと空いた時間に、ごめん30分だけ私ちょっと勉強してくるって言って勉強しに行ったりとか、そういうことをしてます。完璧な隙間勉強です、はい。
これは専攻は何なんですか。
一応ですね、
はい、
グローバルスタディーズという、まあ今の神羅万象なこのグローバル化している世の中を勉強しようじゃないかっていう研究家なんですけれども、私は政治学です、はい。
じゃあまあ国際政治学
という、はい、まあ国際というか、まあ日本もやるんですけれども、政治学の観点からグローバル化した社会を見てみようという。
でもね、それこそでも日々のニュースで扱うそのトピックにかなりこう被るじゃないですか、それは。
あ、そうですね。本当そうですね。そういう意味では、大学院に行っ ってやっていることが、うん、本当に平凡なその教科書とかその課題のテーマ論文とかの中の活字以上のものとして私の場合はこう跳ね返ってくるんで、うん、すごく助かってますね、うん、まあ、物の見方とか、はい、こういう見方があったんだっていうのは大学院に行って、うん、本当恥ずかしいんですけれども、いろんなこう見る角度のが増えたっていうんですかね、こういうものもあった、こっちからも見られるんだ、こういう視点もあったんだっていうのは、あの大学院って目を見開かされる思いだったですね、はい、
でもあのね、その現場の最前線にいらっしゃって、それこそ毎日フレッシュな、一番フレッシュな情報に、ね、はい、触れるわけじゃないですか。それでもかなり十分なような気もしますが、いや
どうなんでしょうかね。毎日のニュースっていうのは、うんうん、もう次の日になると言葉はものすごく悪いですけど、あ、昨日何だったっけっていうぐらい、うん、もう次の日のニュースに対応するためには前日のニュースに肯定してられない
ところが
あるんですね、
はいはい、
でそうなってくると当然私の中をニュースがこう通り抜けていくような感じなわけです、
はいはい、
でそれと同時に私の中のいろんなものも外にこうアウトプットされていっちゃうんですね、うん、そうすると何かこう自分の中にどんどんどんどん入れていかないと、うん、自分はこう放出するだけっていうことになっていってしまう、
うんうんうん、
そこのいい部分の供給を大学院の勉強がしてくれてるっていうか、私信じてみればへえそうだったのかとやっぱり思わせることがいっぱいあって、あの私たちは日々のそういうこう第一次情報に接してるわけですよね、うんうん、
はい、
でもあの研究者たち、まあ、大学の先生たちとか論文を書かれてる方たちっていうのはその一次情報を今度いろんな角度から分析して研究の対象としてるわけですよね、うんうんうんうん、そうすると私には見えてなかった視点みたいなものがそこから初めて見えてくるっていうのがあって、毎日あそうだったのか状態ですね。
あそうですか、はい、じゃあそれが、まあ、日々接してるがゆえにそのあの血となり肉となるその割合っていうのが当然大きい。
そうですね。だからそう、もう私が本当に真剣に真剣に勉強すればするほど、私の中に身についてくるものっていうのは当然大きくなりますよね。
そうか。でもそれは。
ただですね、うん、記憶力の問題なんですね、これは。あの、年齢が年齢ですので、どんどん忘れちゃうっていう、こう、悲しみがあったりして、なんかどっかに蓋したいですね。本当に。頭の上に蓋したいって感じがしますね。
でもね、やっぱりそうすると、政治学とか、まあね、その、いわゆる大学で学ぶようなことっていうのは、まあやっぱり、学問として成り立ってるような領域に感じますけど、はい、安藤さんにとってはかなり実学なわけ
です。実学ですね。本当実学ですね。あの、机上の空論っておっしゃる方いらっしゃいますけれども、今のやっぱり研究ってどんどんどんどん実学の方に向いてってるんですね。だから論文も、今、ものすごく、論文ってすごく難しい言葉でややこしく書くのが論文というのふうに思われてきたのが、はい、今までの学術だとすると、今、すごく変わりつつあって、誰が読んでも分かって面白い、発見のある論文を書くのがいい論文っていうふうに少しずつやっぱり変わってきてるので、
はあはあはあ、
実学になってますね。
ああ、うん、そうか、はい。それはじゃあ本当に実感としてもそうですし、はい、っていう感じですよね。
ですね。はい、
じゃあそれは面白いですね。
うん、ですね、はい。時間がもっともっといっぱいあったらいいって本当に思いますね。
でもそうなるとやっぱりその学びというのがね、その学生時代にとどまらず、もう生涯を通じてというものになってきそうですけども。
はい。
はい。
はい、60歳くらいまでにですね、
うん、
博士号取れたらいいなって、やだ宣言してしまい
ました。そう、はい、でもそんなね、その生涯を通しての学び、まあこの番組は学問のすべてというタイトルですけども、はい、その安藤さんが生涯を通しての学びの進めを解くとしたら、
はい、
どういうものになってきますかね。
私、学びって何だろうって考えたことがあるんですね、
はい、
で私の中で出た答えは、大学院に戻った時に出た答えは、そうか、自分が学ぶということは、自分がどれだけものを知らないかを知ることだ。っていうふうな結論を得たんですよ。
無知の知。
つまり、自分が学ぶっていうことは、いかに自分がものを知らないかを知るっていうことなんだって思うと、毎日が学ぶっていうことは発見なんですね。だから、ぜひその楽しみを知ってほしい。なるほど、なるほど。思いますね。
でもそれはなんか冒頭におっしゃった、その傲慢ではいられないというような部分にちょっとね、通底する
かもしれないですね。ね、うん、
相手はやっぱり尊敬してというか、ね、自分は知らないんだよというところを再発見させてく
れる。そうですね、うんうん。あの、私を指導してくれてる、あの、教授は、お二人とも、私より あのかなり年が下なんですけれども、やっぱり教えていただいてると、はい、すごいなあこの人たちって思うんですよ。
うん、
もう本当頭の中開けて見てみたいと思うぐらいすごいって思うんですね。だからそういう気持ちも含めて発見の喜びっていうか、知ることの喜びっていうのは、私は生涯学問のすすめですね。
ああなるほど。まあそれもだからポジティブな意味で知的なひるみがそこにあるわけですよね、
うん、そうですね、うまいことおっしゃいますね、さすがですね、本当そうです、いや参ったな、私何にも知らなかったなっていう、そういうひるみですね、はい、
ですよね。だからでもそれをもう本当に確認させてくれるっていう意味においてはすごいこういい場になる
ですね、楽しいです、うん、だからむしろ大学院とか大学に行かなくても、うん、そういうことっていくらでも今できるじゃないですか、
うんうんうん、
その知ることの喜びってこそ私はやっぱり学問なんだなって、
真に楽しい領域ですよね、そうなると ね、 本当ね
ですね、苦しいこともあるんですよ、目がチラチラしてきたりとか
それはかなり辛いでしょうけどねまあでもね、そんなにいろんな隙間も縫って勉強もされてということの中で、はい、そうなるとほっとできる時間なんてあるんですか？
家に帰ったら仕事も勉強も今しないっていうシフトにしてるんですね。
家ではしない。
はい。あの、今までは仕事も勉強も家に帰ってもダラダラやったりしてたんですね。手伝いしてみたりとか。で、それをやると緩むとこがどこにもない。ほっとする時間が全くなくて、そうするとまた次にやろうっていう、なんかこう、ゴムも張りっぱなしだと切れちゃいますし、どこかで緩まないと張れない。っていうのがあって、あダメだこれじゃ緩もうって思ったんですね。だから家に帰ったらもう全部スイッチオフにして、もう何もしません、私は仕事もしませんし、あの勉強もしない、もう単なるダメ女に変身してですね、もうワイン飲んだり、あの料理したり、犬の世話をしたりで、あの旦那とお酒飲んで、あの盛り上がったりとか、そういうふうにして、それがやっぱりでも一番ホッとする瞬間ですよね。
それはじゃあ意図的にもうそうしようと思って、も
うそうです、そうです、オフ。
ターンオフ、
ね、だから、よく考えたらでも、それって私、容量悪かったんですね。どうしても徹夜しちゃうとかっていうのは、ああ、夜やりゃいいやっていうんで、どっかでそういうふうなこう仕分けをしてるわけですよね、自分で。だから、それをやめて、夜はしないんだから、今やらなくちゃいけないと思うと、やるんですね、人間って。
なるほど、なるほど。はい、じゃあ、そのオンオフをはっきりさせることによって、逆に効率が良くなる。
だと思います、私の場合は。あと、朝がすごく早い分、そこの朝に自分の勉強の時間を持ってくるとか、すごく切り替えがうまくいくようになって、はい。
じゃあ、そのオンの方にも、いい効果が、それは出てくる。
ですね、集中できますよね。あと、フジテレビに入ってからは、もう仕事に集中するとかっていうふうにできますから。
はい、オンオフをでも、意図的に操れるようになったら、それはもうね、相当な強みですよね。
はい、ね。時々失敗もしますけどね。なんか、
そうなんですか、
飲みすぎたら。
そうですか。Let's get knowledge with fun. さあ、そして本の中では安藤さんの手帳とか一日のスケジュールなんかも公開されてまして、さらにはプライベートのオフショットなんかもあって、どこを撮ってももうスーパーウーマン。
そんなことないです。
かっこいいって感じ。
それは切り取られた一瞬だと思います。
むちゃむちゃかっこいいものだらけですよ、でも本当に。
いや、
そんな安藤優子、直面してる壁とか不安って存在するんですかね？
壁は、その、さっき言った、その、大学院で学んでいて、やっぱり物が覚えられないっていうのは大きな壁ですね、私には。あれこれさっき単語調べた英語なんですね、全部。
はいはい、
ね、これってさっき調べたのに、なんだったっけなっていう、そういう時に、私って物が全然覚えられないんじゃないのかっていう恐怖心っていうのはありますね。本当に。私の脳みそダメなんじゃないのっていう時は、もう完璧な壁を感じますね。
ああ、
はい、
そうか。それによって不安とかも生じてくるんですか？
ですね。もうすぐ私、あの、大学院の、博士号を取るための候補者になれるかどうかの資格試験っていうのを受けなくちゃいけないんですね。
ほうほうほう。
その試験に向けて、そのことを考えるだけで、胃がもう熱く重くなってくるんですよ。もう、不安ですね。
そうですか。はい、じゃあ、でもね、ちゃんとそういうものが、すごもうあるわけですね。
あります。ね、あります。
不安とか壁が。そうなんです。でもね、そういった壁とか不安要素をどうやってマネジメントするのか。
私、あの、犬飼ってるんですけど、2匹。で、上の犬は、上の犬って変ですけど、上がオスで下が、メスなんですけど、
はい、
上のオスはすごく 弱っちいんですよ。
弱っちい。はい。
はい、すぐね、病気したりするんですね。うんうん、胃腸壊したりするんです。はい、で、下の、あの女の子は、めちゃくちゃ元気なんです。
うん、
で、2匹とも、たまに幼稚園っていうところに行くんですけど。
幼稚園？
犬の幼稚園っていう。はい、うん、すいません、変な話で。
あ、いやいや。
で、犬の幼稚園に行くんですけど、はい、で、上の方は、幼稚園に行くと、具合悪くなって帰ってくるんですよ。
弱ちいから。
他の犬と遊んだりとか、できないんで、自分のマイペースに昼間は寝たいとか、あるんですけど、幼稚園に行くと、みんなと遊んだりとか、もう自分のペースをぶち壊されるわけですよ。で、それをトレーナーの先生に相談をしたら、トレーナーの先生が、あのね、安藤さん、あの、ストレスっていうのは、少しぐらいあった方がいいんですと。ね、強い子になるんですよ。やっぱり、ちょっとぐらいちっちゃい時に切り傷や擦り傷負ったぐらいじゃないと、人生ね、弱っちいもんになってしまいます。うん、だから、あの、まるっていうんですけど、まるちゃんも大丈夫ですと、
はい。
ちょっとぐらいね、ストレスかけた方が強くなるんで大丈夫です。こういうふうに言われたんですね。はい、で、それで私のそのマネジメント、不安のマネジメントっていうのは、うん、そういうふうに思うようにしてるんですね。
うん、
多分、自分のそのちょっとした不安感っていうのは、多分、自分を、もう、もっと勉強しようとか、そういうものに向けてくれるための、ある意味のエンジン、じゃないかなと思うんですね。
うんうんうん、
だから不安を不安のまま、そこに置いといたらば、不安はいつまでも残りますけど、不安がゆえに何かをする方向に向けていくっていうか、不安をエンジンにするっていう、
うんうんうん、
そんな感じですかね。
はぁ、はぁ、はぁ、なるほど。じゃあ、その、あえて取り込んで、置くという、
ね、うん、
もうなんか免疫システムのその抗原みたいな。
そうですね。
それによって強くなっていくんだ。そこでちょっと一回具合が
亡くなった俳優の尾形健さんっていらっしゃるじゃないですか。
はいはい、
で、私、尾形さんに、人間ってなんで、私はいつも寂しいんですって言ったことがあるんですね。
うん、
まだ30代だった頃に。
うん、
そしたら尾形さんが、私に、いや、安藤さんね、きっと安藤さんってずっと寂しいんだよって。そうやってね、人間っていうのは、どっかに寂しさとか不安とか、常に持っているからこそ、なんかしようとかね、こういうふうになんか人にしてあげたいなとか、そういう動物なんだよって言われて、ああ、すごいことおっしゃるなって思ったんで、多分ずっと抱えてるんだと思います。
ああ、はい、なるほど。じゃあ、それを決してそのネガティブファクターとして捉えるんじゃなくて、はい、ということですね。
ですね。少なくてもそうありたいと思いますね。だってしょうがないじゃないですか、ずっと不安があってても。いつかその時は来るし。
そうですね。
はい、
じゃあ、やっぱそれを、ね、やっぱりその絶対値をこうマイナスからプラスに転じてエネルギー、
ね、
うん、
ですね、
という感じなんです
ね。あとはえいやって感じですかね。
そうか。まあね、でもその男女問わず、まあ特に女性に多いと思いますが、その安藤さんのようになりたいと思ってる方がたくさんいらっしゃるかと思いますが、そういった方にメッセージを送るとしたら
何ですか。気が強い女になりたいってことですか。
かっこいい女になりたいと思ってる人はいっぱいいます。
私あのね、
うん、
うーん、人のせいにしないっていうことだと思うんです。一つだけ
人のせいにしない、
うん、人のせいにしないっていうことと、うん、常に機嫌がよくいるっていうこと、うん、この二つだと思うんですね、
うんうん、
私できるだけ人のせいにしないようにしたい、
ほう
ほ
う、
いいんです、
うんうん、
だからこれがうまくいかなかったからあの人のせいじゃなくて、
うん、
ああそうか、私ちょっとやり方変だったなとか、
うんうんうん、
あと人になんかあんまり依存しないというか、うんうん、人に結果を求めないっていうか、
うんうん、
なんて言ったらいいのかな、私はそういうふうにありたいなっていうふうに思ってますし、うん、そうするとうんと、うん、自分自身が楽になるっていうんですかね、
ほうほうほう、まあ、まあね、その他人はまあ、究極のことを言えば、アウトオブコントロールのものであるということですもんね、
は
い、
ですね、うん。だから、どっかで私は、自分は自分、どっかで思ってるんですね、きっと。
うん、
だから、人になんかこう、影響力を与えようとか、人を変えようってあんまり思わないんですよ。
うんうんうん、
それだったら自分が変わっちゃったりした方が楽だし、早いし、自分がやった方が早いと思うんですね。
うん、
可愛くないですよね、それってね、あんまり。うん、でも、うん、もし自分を作ってるいくつかのこうパーツがあって、うん、私の気持ちの要素の一つとしてはすごく大きいのは、人のせいにしないっていう部分と、うん、あと機嫌よくいたいっていうのは、うん、私を作ってる構成要素としてはかなり大きなパーツを占めてると思いますね。
なるほど、はい、人のせいにしない、そして常に機嫌よく、
うんうん、ありたい、
ありたい、
うん、
そうか、やっぱでもそれは本当にモチベーションの本当に原点になりそうですね、いろんな部分でね、うん、
ですね、
うん、
あの朝起きた時に不機嫌とかって私ありえないんですよ。
ありえない、
ありえないですね。だって不機嫌に なる必然性がないじゃないですか。朝起きて楽しいじゃないですか、はい、嬉しいじゃないですか。今日も次の日が来たわけですよ、うん、だから朝起きて不機嫌な人って信じらんないんですね私。
なるほど、はい、はあはあはあ、常に機嫌よく、
はあ、ありたいと思いますね。
そうですか、なるほど。報道広くは、まあ、メディアという仕事、はい、ね、もうね30年以上というキャリア。
30年以上なんですよ。もう恐ろしいですよね。はい。
まあでも、結果かもしれないですけども、そこにずっといらっしゃる状態になってて、はい、まあ、人生半分そこにかけてるような感じになっちゃいますよね。
はい、
うん。そこの、でもかけるに値するっていう、そういう認識ですか？
あ、もちろんです、それは。うん、やり続けてきたからには、うん、私はこの仕事がやっぱりすごく好きなんだと思うんですね、
うんうんうん、でもそれ最初から思ってました？
全然思ってないですよ。だからずっと言い訳して分岐しょって思ってきた人ですから、この仕事が好きだって思えるようになったのは本当につい最近ですし、
つい最近、
本当そうです。で、人に対してなんか照れて、てらいなく言えるようになったのも、うん、つい最近ですね。この後を読んで、あんた照れてる場合じゃないだろうってちょっと思ったので、すごく素直に、この仕事が好きなんだって言えるようになったのは、本当につい最近、ですね。で、だから、じゃあなんで好きなんだろうと思うと、一つはやっぱり歴史のこう瞬間に自分が立ち会えるっていうこと、その凄さっていうのは、後からわかるんですけれども、これはやっぱりすごい仕事なんだな。っていうこと、うんうん、それからもう一つはやっぱりいろんな人たちの生き様をと関わることができるっていうんですかね。それはどういうことかっていうと、私ルワンダの難民がどーっとこうザイルに押し寄せてきた時に取材に行ってるんですけれども、その時すごく自分自身がいろんなことにすごく辛い思いをしているプライベートで時期だったんですね、うんうん、で自分自身が辛い時にそんな辛い人たちの取材できないって思ったんです。でも仕事ってそういうもんじゃないので、どうしても行かなくちゃいけなかった。でも それでザイールのその難民キャンプに行ったらば、本当に、ね、畳2畳ぐらい のテントの中に、国連が配った青いテントの中に一つの洗面器で20人ぐらいは暮らしてるんですよ。子供も含めて一つのテントに、それがもう何番張りというぐらいあるんですね。すごい広大な難民キャンプが。で、その子供たちを取材してたら、もう、命からがら虐殺を逃れて、何百キロも歩いて、ヘトヘトになってそこのキャンプにたどり着いて、下着も、つけてないような子たちなんですけど、本当に元気なんですよ。で、私、それを見たときに、あ、人間って、そんな下着をつけることの尊厳を剥ぎ取られようが何しろが、生きてるだけでいいんだってすごく思ったんですね。そうしたらば、なんかものすごく泣けちゃって、わーわー泣けちゃったんです。ね、生きてるだけでこんなに価値があるんだって、その時初めて思ったんですよ。だから自分が抱えてる、その悩みとか、もうくだらないと。あなた生きてるだけでいいじゃないってすごく思えたんですね。それが思えたっていうことは、まさにそういう状況の中で、ザイールに行った自分がいたからなんですね。そういう、こう、自分自身の心の、なんて言うんだろう。なんか出会いとか気づきとかをさせてくれる仕事なんだというふうに私は思うんですね。だからいろんな人たちの生き様と関わることができるっていうのはそういう意味なんですね。
なるほどね。ここまでずっと走ってこられて、まだまだ走り続けていくんでしょうけども、
はい、
その近未来、例えば10年先とかぐらいのイメージっていうのはありますか？
だから博士号を取ってたいですね。
そうか、そこはまあ、本当に具体的ですよね。
まあそうですけれども、まあ10年後、どうなんでしょうね。私、ニュースキャスターで、前例がいないわけですよ。例えば60歳になっても70歳になっても、ニュースをデイリーでおやりになってらっしゃる方っていうのはゼロなわけですね、
うんうんうん、
女性でって意味ですけれども、でどこまでやれるか、でテレビっていうのはビジュアルが漏れなくついてきますから、そういう本当に問題もあるですよし、あともう一つは自分自身がどこまでこういうデイリーのニュースの中でやっていけるか、すごくエネルギーも必要としますし、何しろ自分自身がそのニュースときちんと向き合えるだけの精神的な部分と体力的な部分の力が必要なので、それをどこまで維持していけるかっていうところで、できればニュースをやってたいっ ていうふうに思いますね。それもデイリーベースでやりたいですね。
なるほど、なるほど。はい、じゃあ、前人未到の、ね、境地が。
お前、いつまで座るんだって言われちゃいそうですよね、本当。もう
バッケンレコードを更新してみて。
バッケンレコードですか、はい。
続けていただきたいです。
ギネスに出たいです
あの、最後になりますが、番組恒例の質問なんですけども、はい、これまでで一番思い出に残る先生というのは、どんな方ですか。
あ、小さい時にクラシックバレエを習ったんですけれども、でそこで教えててくれた先生がいらっしゃるんですが、もう80ぐらいなんですけど、現役でまだ踊ってらっしゃるんです。
あ、今でも、
はい、うん、でもその先生はあの本当はフラメンコが本職というかなんですけれども、うん、今でも踊ってらっしゃるんですが、やっぱりその先生が教えてくれた言葉、体を通してですよ、うん、あのバレエってその指先まで表現をするんですね。あの先生が教えてくれたことが私にとってで一番大事なことは、そのさっきちょっとテレビっていうものの表現方法と通じるんですけれども、全身であの自分の気持ちや感情を表現するっていうことの大切さ、それをどう美しく表現するかっていうことを、やっぱりそのバレエの先生が小さい時に教えてくれたんだと思いますね。バレエって指先から足のつま先まで全部神経行き渡らせて、力を込めて正しい姿勢で立ってっていうのがあって、初めてあの振りができるわけですよね。でそれがなければできないので、そこを本当は3歳から始めたんですけど、クラシックバレエを、うん、その時に小さい時から指先まで神経を行き渡らせて何かを表現するってことを教えてくれたのはバレエの先生でしたね。
はあ、そうですか。3歳の時から、はい、もうまさに三つ子の魂、はい、
ですね。
どこまでも、
こう格言をくださったとかそういうことではないんですけれども、うん、本当にその体と体、つまり先生の体の動きと私の体の動き、うん、どこが違うんだろうってよく見る目を養わせていただきましたし、そういう部分ではやっぱり表現っていうのを習ったのはバレエの先生からだったと思います、ね。
なるほど、なるほど、
はい。
じゃあね、今後もあの、安藤優子の指先まで注目しつつ、
はい。プレッシャーです、ね、
今後もぜひぜひご活躍ね、お祈りしております。
どうもありがとうございます。
ラジオ版学問のすすめ、本日はニュースキャスターの安藤優子さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、ニュースキャスターの安藤優子さんをお迎えしてお送りしました。安藤優子さん、本当にかっこいいですね。あの、ひるむことを相手へのリスペクトというふうに肯定的に捉えて、それを活力源にするという姿勢、ね、だからこそのあの輝き、いやでもますます増し続けてるという感じもしますし、今後のご活躍本当に大いに楽しみに見させていただきたいと思います。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめからお寄せください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。